とじゃあ、とりあえず山勝です。これは多分ね手出しちゃいけないですよ。
これまた来週も同じような感じでオープニング、
いやこれ大丈夫、これは絶対来ないで。
まあ取れたが十分なんで、もう全然今の部分抑えたんでしっかり、うん、
はわーごめんなさい。
ブライドさん、
はい、
ね、一個言い訳してもいいですか。
言い訳。
はい、
何の言い訳ですか。
先週の大阪杯なんですけど、
はい、
山勝エースの F、 これね、まあまあまあ結果3着互いに、
はい、
まあ、何度も言わへんけれども、
はい、
僕はやっぱこの3着は認めたくないな。
なんで？
これやっぱやりにいってのは3じゃないような気がするんやわ。
でも F ってそういうことじゃないじゃないですか。
そうですね。
まとまり系競馬サロン M ラジー。
どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
普通歌の方いただいてますので、
いきましょう。
2通紹介したいと思います。
はい、
こんばんバンドワゴン、
はい、
ラジオネームザッツマンさんです。
はいはい、
今週は大阪杯ですね。まあ先週なんですけど、
はいはいはい、
これあの放送後に届いたんですよ。
あ、なるほど。
はい、M ラジの第118回を聞いていたところ、うん、M ラジ式その馬の縄のコーナーで、うん、ミオさんが出したお題、春に作りたい新設 G1 馬に対して拓也さんの答えが阪神芝 2000m でした。大阪杯を G1 にとも言われておりました。
はい、
さすが神様拓也様、
ありがとうございます。
脱帽です。尊敬します。愛してます。
ありがとうございます。
ということで今週も予想楽しみにしてます。
はい、この本日のこと一切忘れてました。ありがとうございます。
それではさようなら。さようなはるうらら。
はい、
はい、
夏間さん、あの今週も、ツイッターで昨日だか なんだかんだ送ってきてましたね。
答えました。
うん、ミスエルテのことだけね。
ああ、はい、
うん、
わかりました。もう一つ来てますよ。
はい、
ラジオネームたぬきさん、
ほいほい、
初めての人じゃないですね。
うんうん、言わへんかったやんか、だから。
いや、もう完全に言い方が初めての人のトーンだったからもうバレちゃってんだよ、タクヤさん。
もうええで、そこ切ってくれ。
2回目、2回目
もうええで。
はい、前略、
はい、
第150回の放送に涙してメールしたことのあるタヌキです。
はいはい、ありがとうございます。
こんばんは、相変わらず月曜日に楽しく拝聴しております。最近の放送の冒頭の編集に思わず吹き出してしまったり、番外編のお話に感動したりしています。特に決闘論は大変面白く聞かせていただき、今後の彼女たちの活躍がさらに楽しみになりました。また知識がなくて投稿はできていませんが、いろんなコーナーも大好きです。私は田舎の主婦で周りに競馬を趣味にしている人がおりませんので、この番組だけが現在進行形の競馬のお友達です。どうかこれからも末永くワクワクするような番組を続けてくださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。
そうそう、ということでね、
笑いを提供できる競馬番組にしていけるんですね。
そうですよ。
はい、
もう多分今日のオープニングでもだいぶ面白かったと思いますけどね。
そうですね、
うん、山勝いらないって言ってましたからね。はい、
そうです、あの僕は2人面白いんで、はい、聞いていただいて OK なんで。基本滑らないんで。
基本滑りませんもんね。
はい、
滑らない F 予想でおなじみですからね。
そうです。
はい、はい、そんな感じでふつおたありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあこの番組どんな番組かご存知ですか。
はい、お願いします。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、F 拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
今週は桜花賞、
おいよ、
今週も F が炸裂するぜ。
頑張っていきましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
今週の予想レースはですね、第77回桜花賞、
うん、
阪神芝 1600m 芝外回りとなっております。
はい、
ま、牝馬三冠のクラシック第一戦ですね。
うん、
岡部が取れなかったレースですね。
ああそうですね、
はい、
はい、
じゃあ現時点でのオッズ見ていきたいと思います。
はい、
1番人気ソウルスターリング 1.2倍、はい、2番人気アドマヤミヤビ 8.2倍、3番人気がミスエルテ、
うん
うん、17.5倍、4番人気リスグラシュ 17.7倍、
うん、
5番人気が、ミスパンテール 22.9倍、
うんうん、
となっております。
はい、
以下カラクレナイ、アエロリッド、ライジングリーズンと続いてますね。
うん、
はい、じゃあ互いの本命持っていっちゃいます。
はい、行きましょう。
いいですか。
はい、
じゃあ本命いきまーす。
はい、
せーの、ズドン。はい、ブライト本命リスグラシュ、高谷さん本命ソウルスターリングとなってます。
はい、
はい、じゃあまあリスグラシュの方が人気してないですね。違うんだよ、拓也さんが一番人気とか珍しいから。じゃあまあソウルスターリングどうぞ。
はいはい、まあソウルスターリングですね、完成度でまあ勝負するタイプかなと思っているんですけれども、まあ体力量も完全にちょっと抜けてしまってる馬で、まあ唯一揉まれたらっていうのも少しあったんですけども、まあマークもいいところ引きましたし、欧州決闘ですか、ちょっと重たい、もともとそもそも重たい決闘なので今の道割るも全然問題ないと思います。でそのタイプが、上がりも使えてというの感じなので、多分現世代では、これはちょっとまあ僕の観点な観点かもしれないですけども、多分2枚ぐらいは抜けてしまってるかなというふうに思ってます。面白くないですけども普通に来ると思います。で一応阪神ジェミナイフィリーズ、チューリップ賞、この、2つを連勝してチューリップの方で着差を広げているのがテイエモーションだけなんかな。
あ、
はい、でということで、成長度も止まってないんであれば、うん、まあね、仕方ないかなということで僕はこれ一応本命にします。
はい、
はい、
自分これ対抗です。
うん、
これもうしょうがないです。これは
しょうがないよね。
だから本命にしようかと思ったんですけど、
うん、
まあいいやと思って、もう二次丸と丸どっちからも3連打買うんで、ターンがあるかもと思ってリス暮らしをして、でもソウルからも頭を買います、
うん、
だからもう実質二等本命みたいなイメージです、
うん、
はい、一応まあリス暮らしのターン買う分ソウルを対抗に扱いにはしましたけどね。これはもうしょうがないです。これはもう、
うん、
チューリップ賞一番人気一着で、あの着差 で、
うん、
また外枠引いてってなって、しかも体力あるから別に雨とかも全然問題ないし、むしろいいぐらいだし、
うんうん、
なので、うーん、もうしょうがないですねこれは。
うん、
はい、
これ基本は L でいいですよね。
L でいいと思いますよ。
そうですね、はい、わかりました。
うん、体力量パワーがすごいあるっていう感
じ で、 そう
です、ね、あんまりその軽い感じでコロッと負けちゃう L っぽさじゃなくて、
じゃなくてね、はい、
そうです、わかります、はい。じゃあリスグラッシュいきます。
はい、
これは結局だから前走のチューリップ賞は僕3番手に落としてたんで、
うん、
休み明け消灯数適正で言ったらもうソウルには一生かなわないっていうイメージの馬なんですよね。
うんうんうん、
で一応ジュベナイルは出遅れましたけど、まあ、ある程度ペースも締まったんで、
うん、
まあそこまで差を詰めることができたのかなって感じですね。
うん、
だから流れ的にはリスグラシュの方が向いてたと思うんですよ、ジュベナイルは。
うん、
ただ出遅れちゃったので物理的に届かなかったってだけで、
うん、
なので桜花賞もジュベナイルみたいにある程度締まった流れになったら前走の0秒4よりは着差詰まってもいいのかなと思ったんですよね。
うん、
むしろ逆転してほしいっていう。
うんうん、
はい、高谷さんは。
僕はね、この馬ね、やっぱり倒しに行かなければいけない存在だというのでちょっと辛く見て、
はい、
一応馬券からは落としました。
あ、はい、
うん、もう理由はやっぱりちょっとパワー足りないかなってやっぱ思ったんですよね。
まあそうですよね。
うん、で前走やっぱりソウルをマークしてやりに行った割にはやっぱり最後その、ミスパンテールに刺されたっていうのが、はい、やっぱりこのリスグラシュっていう馬の個体のイメージから考えるとやっぱり負けてほしくはなかったんやわ。
あ、はい、
うん、だからそういう意味でいくと、やっぱりもうババアになってパワー必要されてば格がないでっていうので、精神力だけで持ってこられるんであれ、持ってこられるだけの体力がちょっと足りないかなと思って、はい、一応落としました。ただこの馬が強いっていうことは僕は認めてるので、
はい、
単純に今回はソウルスターリングを褒めしてしまったんで、これを倒しに行かなきゃいけないという立場から考えて評価を落としたというだけであって、この馬は弱いとは言ってないです。
はい
はい、
じゃあ対抗以下いきます。
はいよ。
多分ね、黒三角かぶる気がするんですよね。じゃあいきますか。
はいはい、
じゃあ対抗以下です。
はい、
せーの、ズドン。やっぱ対抗来たから、
まあそういうことでね、
そういうことでね、はい。はい、じゃあ、ブライト対抗がソウルスターリングで、黒三角にブゼットジョリー、白三角にといてアイロリットとアドマヨミヤビ、タクヤさん対抗ブゼットジョリー、白三角にといてジューヌエコールとディアドラです。
はい、
まあじゃあブゼットジョリー、タクヤさん対抗なんで。
はい、今回メンバーを見渡せて、激戦タイプ、精神力タイプというので一番近いのがこれかなというふうに思ってます。はい、でアリントンカップからの臨戦でバンボバ混合戦からになってきて、感覚も適度に開けられてて、大きく負けてないのでリズムも崩せないと思います。で馬体だけあまり減らしてほしくないので、そこだけ気をつけていただければ、僕このまま頭まであるかなと思ってたんですけれども、一個やっぱ不安点があって、
はい、
同じ勝負服なんですよねこれね。なのでやっぱりやり合いにはいかないと思うんやわ。
はい、
うん、だからその点ね、やっぱり福永さんなので多分ソウル見ながらという感じになってしまうと、やっぱりあっちの方にやられたかな。どっちかというと合わせていってほしいタイプの馬だと思うので、
はい、
それができないっていうのであれば、うん、まあちょっとやっぱ2番手ぐらいにするのが妥当かなというふうに思いました。であと77回で枠で77で、13-14のウゼットジョリーとソウルスタリングでアドマイアミヤビが、日陰問題だったということを期待します。
なるほどね、
はいはい、同じ勝負服で全部揃いでって感じでね。
僕これスクロ三角なんですけど、
うん、
これも典型的な三着付けでいいだろうっていう感じの。もう、これだって、ローテいいし、で、ジュベナイル、もうマイナス10で、
まあ、そうそうそう。
5着なんで、まあ、ここ頑張ったと思うんです
よ、ね。ね、
はい。
うんうん。
で、アリントンの時にでもね、体重が2しか増えなかったんですよね。
うん。
これが痛くて、
うん、
で、僕これ L まとまりだと僕は思ってるんですけど、ローイングリーは基本 L 系なんで、
うん、
僕 L まとまりだと思ってるんで、だからもうそれこそソウルスターリングが全部掃除した後の着付け、絶対着付けすると思うんですよ、こいつは。福永だし。
わかるような気がする。
あとはその着付けした時に前に、ね、いるかいないかだけであって、
うんうん、
絶対ソウルの真後ろビタッてつけて、
うん、
ソウルが通ってきたところ通ってきて、
うん、
後ろから来ましたでーって言って、
うん、
前で頑張ってる馬たちをかわすっていう、
うん、
か勝ちに行こうとしてた前に頑張ってた馬たちをひょろっとかわして3っていう、
うん、
イメージがこのブゼットジョリー、
うん、
だからもう自信の黒三角、
うん、これだって僕阪神ヒンマの時、阪神ジェベナの時本命やからね、
まあ、それはやりすぎだと思いますけどね。
まあね。あとこれね、ワイドでもね、ソウルでも16倍つくんやわ。
あ、いいですね。
そうなん。
はい。
だから僕ね、ほぼ生まれんと、ワイド1点でいいかなと思ってるぐらいなんだけどね。
あ、それでいいんじゃないですか。
うん。
生まれも着付けで2でありますから、全然。
そうそう、生まれんで60倍ついてるから。
はい。
あ、結構つくんやな。
生まれん60倍つくんですか。
そうだよ。
ええー。
そう、ソウルと。
ええー。
うん。まあ、こういう時の福永は怖いですね。
いや、絶対3だと思います。3か2。
うん。それは頭はないよ。
うん、頭は絶対ない。でも限りなく3に近い、あ、限りなく2に近い3。
3やな。まあ、
3でしょ。
なんだっけ。ワイドで持ってるのが賢いかもしれないね。
そうですね。ワイドとソウルだ、うん、あ、もう僕、もうソウルスターリングとブゼットの生まれワイドでいいかな、俺も。
うん、それでいいと思う。
変に冒険しなくても。
うん。
うん。勝ちに行くならこれですね。
うん、
はい、じゃあ、白三角2とこれ全部違うんで、
はい、もう個人個人でいっちゃいますか。
じゃあ僕ちょろっと言いますね。
はいはい、
アイロリットは僕これいい馬だとは思うんですけど、
いい馬やねこれね。
そう、いい馬なんですけど、うん、適性がどこにあるかっていうか、桜花賞とかオークスとかって適性ないんですよね、全部なんか S っぽいから、
うんうん、
ちょっと、
うんうん、
ただまあ黒船の牝馬で若干まとまりもあると思うんで、 SLC 回数まとまりみたいなものだと思うんで、
フォイルキャプターみたいな感じだもんな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、一応ネオイニの分 S が強く出てるかなっていうイメージなんですけど、
そうね、サンデーと違うよね、はい、
ただこれこんだけリズム 1-2-2-2 でリズムいいのに、
うん、
7番人気2気落ちて、
うん、
で僕単純な両馬場の桜花賞だったら買わなくていいと思ったんですよ。
ああなるほどね。
だけど道悪でしょ、
うん、
だからそれを考えると、まあ、S っぽさが生きるんじゃないかなと思って、
うん、なるほどなるほど、
特殊馬場の方が、
はいはい、
だからこの人気落ちだったら買ってもいいかなっていう。
僕その今の感じをジューンエコールの方にも見たんやわ。
ジューンエコールもちょっと考えました。
うん、
これも黒船の牝馬で、
そうそうそうそうそう、
はい、
こっちの方が輸送ない分いいかなと思ったよね。
あ、なるほどね、
黒船で合わせた時に、うん、だから一応こっちの方が上だったんやけど、別にアイロリットも全然悪くとは思わないけどね。
そうですね、だからあとはだからポテンシャルがこっちの方が僕はないかなと思っちゃったんで、まあ、切っちゃったんですけど、う
ん、ただストレスとの問題かなと思って、こっちは不利で3番に4着、向こうは頑張って5番に4着、あ、まあ、そうですよね、はい、うん、そこの差かなと思っただけで。
いや、でも、
でも今言ったみたいに道あるでバレたら全然分からへんもんな。
こっち全こっちもいい、悪くないですよね、ジュネーコールもね、全然。
そうな、そうな、そうな、ちょっと枠だなと思ったけどね。
そう、枠だけですね、
うん、うん、
外目の方が絶対良かったと思うんですけど、
うん、
はい。あと、まあ、ドマヤミヤビは一応抑えたってだけです。
うん。
まあ、強いんでってだけで。
そうですね。
うん。まあまあ、枠もまあ、外でいいでしょうっていう。前走強かったんで、外枠から、
うん。うん、強かったですね。
はい。だからまあ、これは一応抑えたってだけですね。
うん、はい。僕もこれに関しては何もないです。普通に強いと思います。
はい。
ディアドラ。ロゼットからちょっと1点押されるかもしれないです。それだけですね。
ああ、ディアドラは、うん、
ディアドラ、これ、外枠で、ハービンジャーで、パワーイ、様子馬場で、スペシャルウィークで、で、リズムそんな崩さないですね、これ。
そうですね。
2-4-3-2で、はい、人気も1番人気、はい、2番人気、3番人気で、たので、揉まれないっていうパターンで、うん、で、他の馬、例えばミス・ファンテールだったり、今言ったアイロリットとか、多少ストレスは抱えてるんで、
はい、
それに比べたら、あ、でもそうか、3番人気2着か、まあ、そうだね。体力あるという意味でちょっと僕これ面白いかなと思って抑えたんですけども、
これも僕ねいいなと思って最初思ったんですけど、うん、やっぱり3番人気2着と内枠から抜けてきちゃったっていうのがちょっとやりすぎちゃったかなと思って、
そうね、僕ずっと2番人気3着と思った、3番人気2着な、
しかもマイナス4だったんで、
はい、
前走凡走だったら拳賞マイスタイルと0秒2っていうのがあるから、ちょっとまあまあ面白そうなんですけどね、
うん、ま
あ、前走しっかりやっちゃったかなと思って、
うん、
まあ、基本アネモネ組やっぱりまあ、弱いっていうのが前提としてあるんで、
そうね、もう何だっけね、あの名称なんとかと、T なんとかの時にもうあれ俺は変わんとこで決めてたけどね、
名称住友
住友じゃない、何やった、住友やったっけ、
あのディープの子でしょ、
そうそうそうそう、
あとあれでしょ、福永のディープの馬でしょ、
そう、あのワンツーした時な、
そうそうそうそうそうそうそう、あの、うん、そう、あれは確かに思いました。絶対勝てねえじゃんと思って、これで来ねえんだったらと思って、ディープ初 G1 だっつうのにっつって、
両方ともな、
全然来ねえっていうね、
で死ぬほど人気も下がった、
そう、まとまり系でいいよねーなんとか言ってたらね、まとまりどころじゃねえ、クソ弱えっていうね、はい、それありました、
はい、
はい、吉田豊か、
吉田豊か、そうそうそうそうそう、はい、
じゃあ F 言いましょうか、
あ、もう僕は、ミスパンテールで、
あ、
うん、
自分もそうしようかな、マネみたいな、
うん、これは僕ね毎年桜花賞で言ってるんですけども、やっぱりチューリップ賞を人気以上に走って頑張った馬っていうのはやっぱりしんどいと思うので、基本的には、
はい、
うん、それがにバッツリ該当するのは今年これなんで多分しんどいと思います。
僕じゃあからくれないにしときましょうか。
おっと
怖いでしょ、こういうこと言うのね。
これ怖いよ、
怖いでしょ。、うん、あえてからくれないにしときましょうか。じゃあミスパンテルも来ないと思いますよ、来ないと思いますけど、
うん、
まあ、からくれないにしときましょう、僕は。じゃあ、
はい、
勝負のからくれない、
OK です。
はい、これなんでかっていうとですね、ローエングリーサンクなんですけど、
うん、
延長臨戦あるじゃないですか、
うん、
延長臨戦って率どれくらいだと思います？
え、じゃあロゴタイプも全然ダメってこと？
ロゴタイプはまあ皐月賞勝ちましたけどね。
あ、そっかそっか、あ、そっかそっか、
はい、
率2割ぐらい、
副賞券じゃあ2割にしときます。
はい、
これ 6% なんですよ。
え、じゃあもうほぼほぼローエングリーンだけみたいな感じ、ローエングリーンじゃねえわ、ロゴタイプだけみたいな感じ。
いや、ほんとそうです、ほんとそうです。延長臨戦が
6%
で単回収24円です
出るっぽいパターンうまいのにな。
確かに。ただな、道あるで全部な、総裁されるからな。
そうやね。
まあいいや。はい。
あと、ブラスさん、じゃあ、レールミドル言ってさ。
あ、これね、いいんですよね。これいいんですけど、うん、4か5かなと思っちゃって。
一緒やな。同じな感じやな。
そう、5着とか。
うん、これでも手は出したいよね。
これは手出したくなる。出したくなります、道あるだし。うん、だって、ダイバメジャー待機シャトルとか、道あるめっちゃうまそうだもん。だけど、うん、やっぱり控えるって言ってるし、変に折り合わせたのもダメな馬なんで、
うん、うん、そもそも。
大逃げ直線まで3馬身リードしてるとかだったら、ちょっとね、
うん、
勝ってもいいですけども。
うん。
まあでも、もし、スピードの違いで逃げちゃったって言ったら、逃げたらちょっと面白いと思うんで、
うん。
したら単勝持っててもいいんじゃないですかね。
そうよね、あとだから、
強い
は。池添があれでどうしようかね。
強いは強いと思いますよ。
僕もそう思う。思ってる以上に強いと思う。
うん。
あの単純なスプリンターじゃなくて割とパワーあるしというタイプだと思うんで、
なんだかんだクイーンカップだって東京とかのが向かない馬じゃないですか、 この馬。
そうそうそうそう、
それも4だし、
そうやねそうやね、そうやね、
そうだから、これ
だからアストンマーチャルは多分許容あると思うよ、
うん、距離のね、
うんうん、
そうだからこれ単だけ買っててもいいかもしれないですよ
そうやな、
うん、ソウルが当日マイナス28とかでそれだったらもう単勝爆弾でいいんじゃないですか
、うん、もうあの全変更になるけどな
以上ですか。
あと僕ミスエルテだけちょっと言っておきましょう。
あ、そうです、人気してます。
一応3番人気なんで、
はいはい、
ファンタジーじゃないわ、フィリーズレビュー出てたら、多分このメンバー今年の世代なら120回出ても120回勝ちます。
あ、はい、
うん、なのでフィリーズ出とけよと
。はいはいはいはい。
その分こっちで走れる確率が上がったっていうことですね。
うん。
うん。ただやっぱ左右値良くないので。
はい。
うん。それで、多分後ろから大外分回しで今の道割れで届くかっていうと、そこまで多分体力はないので、スピードによってるタイプだと思うので。
はい。
うん。なので今回はいらないと思います。
僕も外枠だったら結構考えてたんですけど。
うん、
まあ、左打ちだったらいいかと思って切っちゃうかと思ってね、
うん、
いや前走ね、あれなんですよね、やっぱファンタジーあの外ぶっこ抜きした後に馬群入ったのに4には来てたんで、
うんうんうんうん、
まあまあ強いと思うんですよこの馬、
うん、
だから逆に距離が不安と見せかけてのオークスとかどうですか、
まあ
スイープ投票パターンね、
わかるわかるわかる、僕 LCL かなと思ってるけどな、
スイープ投票 LCL もそうですよね、あれも距離不安ありましたけど、うん、でもスイープ投票がファンタジー圧勝して、
う
ん、
G1
負けてっていうのがあって、うん、で、桜花賞5着でみたいなのあったじゃないですか。で、距離長えと思われて人気落ちて、
2着にやってきたみたいな。
っていうのがあるから、うん、まあ、自分一応桜花賞向きとは言ったんですけど、
うん。
まあ、質次第では全然来れるとは思うんで、まあ、同世代間だったらね。
そうですね。
まあ、とりあえず、ここは、うん、走んないでほしい。
うん。
内枠なんで。
うん、僕もそれに期待します。もう、これ来られたらもう、どうしようもないなと思うから。
はい。まあ、強いとは思ってます。
はいはい、そうですね。
はい。そんなもんすか？
はい。
じゃあ、おさらいいきます。
はい。
ブライト本命、リスグラシュ。
うん。
対抗、ソウルスターリング。黒三角、三着、自信のブゼットジョリーと。
うん。
白三角、二といて、アエロリッド、アドマイア、ミヤビー。タクヤさん本命、ソウルスターリング。対抗、自信の二着、三着、ブゼットジョリーと。白三角の、ジューヌエコールと、ディアドラです。
これ、お互い本命飛んで、ブゼットが二着ってことは笑うよな。
1着からくれない、2着、ミスパンテール、3着、ブゼットジョリーね。
ブゼットみたいな。ひっくり返るよな、もう。
ひっくり返りますね。
いやいやいや、で言うよな。
ブゼットの3着の単とかねえかな。
ほんまやわ。
3着単とかだったら やりたいな。
なあ、でもそれだと多分めっちゃ売れるで、これ。
130倍じゃないでしょうね。
ないで。
20倍ぐらいになっちゃうでしょう、
ね。ぐらいなんで、うん。
はい。じゃあ、コーナー行きますよ。
はい、行きましょう。
バシギ
ーイエーイ、
馬生ゲーム、馬生ゲームとは人生ゲームの競走馬版です。生まれてから引退後までさまざまなイベントを募集しています。皆さんいっぱいくれてますよ。
お、
はい、じゃあいきなり紹介していきましょうかね。
はい、いきましょう。
ラジオネーム偽拓也さん。
はいはい。
せっかく G1 に勝ったのに、変な名前のため、シボバで人気が出ない。引退後、
でも、あれなんかな、ある程度、和製ゲームを進めてからの ことなのかな、そういうのって。
そうですね。
な。
で、引退後賞金がもらえないだそうです。ゴール後に賞金が入ってこないそうです、これ。このマス止まっちゃうと。
例えばどんなのがいますか？
俺
は待ってるでとか、そうか。
でも俺は待ってるで、一応、花津ゴール出したからね。
ああ、そっかそっか。花津出てるか。
うん。なんだろう。シュボバで人気出ない馬。ちょっと具体例欲しいですよね、これ。
ね。
もし、
名前でね、
ニセタクヤさんの中にあったら、
はい。
教えてください。
はいはい、お願いします。
はい、次です。
はい。
同じくニセタクヤさんです。
はい。
海外で鼻血が出た。300万円没収、かつ3回休み。輸送費無駄っていうね。
リアルスティールな。
あ、リアルスティールですっけ、これ。
うん、リアルスティール、鼻ビシクルってダメだな。
ウォッカもありましたね。
ウォッカも、それウォッカもあったな。
はい、
うん。ウォッカでも前哨戦出たしな。
まあそうですね。
うん。
でもがっかりしますよね、やっぱ鼻血ってね。
まあそうよね。
はい。で、しかも鼻血ってあれなんですね、1ヶ月出ちゃいけないっていうルールありますよね、日本だと。
ああ、出走ですね、はいはい、
はい。はい。まあなんか鼻からでしか息できないらしいですね、馬は基本。
馬はね、そうなそうな。
だから、危ないらしいですね、鼻出血は。うん、次いきますよ。また同じくニセタクヤさんです。
はいはいはいはい。
全員ストップマス。よくありますね、人生ゲームでも全員ストップして。
ありますね。
道が分かれるみたいな。
はい、うん、
ここに来るまでに重賞を勝っていればクラシックロードへ。
ああ。
勝っていなければ通常ルートへ進む。
はいはいはい。
ただし、
うん、
藤沢カードを持っていれば無条件で青葉ショーマスへ。
なるほど、なるほど。
なるほどね。
持ってなければ、あれな、駒草賞行けとだよな。
駒草賞、今ねえし。
あ、もうないか
ね。今ないし、駒草賞。そんなワールドスケールでおなじみ、駒草賞ね。
そうそうそう。で、目指せラジオ短、ラジオ日経、ラジオ短波、あれ福島のね。
そう、ラジオ短波賞ね。
ラジオ短波賞ね。
はい。今もうラジオ日経ですから。
うん。あ、それ、これ面白いな。
これいいじゃないですか。
うん。
青葉ショーマスで進んじゃうっていう、うん、自動で。
富士山カード持ってたってことやな。そこまで使わずに温めとかなあかんってことないな。
いや、むしろクラシックロードマス行けんのに、勝手に青葉ショーマス行かされちゃうみたいな。勝手に持たされて。
そもそも富士山カードって何やねんって話だから。
最初にカード引くマスみたいなので、富士山カードみたいなのがあって、もうそれ引いたら自動的に青葉ショー行っちゃうっていう。かわいそうに。本当はサツキショーとか出れんのに。
そうやな。
はい。
休み明けのお菓子はマイナス12キロで出てくるから
。おー、スティンカーの悪口か、この野郎。岡部かわいそうに。
岡部さん
あんなの勝てるわけねえだろ、っつうの。
そうやろ。
てか、ダンム乗せてやれよっていうね。
ね。
ダンスインザムードに乗せてやれよ、今頃ことさ、岡部、八大教授全部勝ってたよね。
な。
ねえ。卓球とかになっちゃいました。かわいそうに。かわいそうに。500万した岡部だったのに。
そうそうそうそう。
ねえ。
うん。
はい。坊主の岡部だったのに。
そうです。
はい。じゃあ次いきます。
はい。
ラジオネーム、ザツマンさん。
はいはい。
じゃあいきますよ。
うん。
ハープスターで追い込み競馬をやめる。他のプレイヤーに2000万円ずつ払う。って。
微妙やな。
追い込み競馬をやめてお金払っちゃうんですかね。でも追い込み競馬やっててもなんか払ってもいいんじゃねえかと思ってるんですけどね。
うん、そうですね。ザツマンさん的には、あれだかな。先行させた方がこの場の良さが出るってことなのかな。
え、追い込み競馬やめたらお金払うんだから、
うん、
追い込み競馬やめちゃった方がダメってことじゃないですか。
ダメってことか。あ、はい、そうかそうか。
じゃあ次いきますよ。
はい。
同じくザッツマンさんです。
はいよ。
エムラジタクヤさんのフラグマスに泊まる、うん、構想条件が整う、さらに復習ができる、タクヤカードを所持しているプレイヤーから1000万ずつもらえる、そして罵声も浴びせることができるっていうことです。いっぱいですね。
もう完全にあれやね、個人に的を絞った投稿やね。
そうですね、個人に的を絞ったいじめですね、これは。
はい。
罵声ゲームなのに、もう拓也ありきですから。
そうやね。
はい。
まあ、これは却下ということで。はい。
はい。ということで、以上、ありがとうございました、たくさん。
はいはい、ありがとうございます。
まだまだ募集してますよ。
はい。
人生ゲームのコマ。あ、うば、あ、セブテイス。
エムラジ未公開ジングル。
やっぱ女性の匂いってすごいですよね。
うん。
あれですもん、もう全部吸い切りたいと思いますね。あまりにもいい匂いだと。なんか。 こんなに順番させとくのはもったいない。スイッチ
僕はもう、うるさいね。分かったのかい。
あの、マフーバ。ドラゴンボールに出てくるマフーバに、マフーバ入れる小さい瓶みたいな中に、その匂い入れてずっと持っときたいです。うん、って思うぐらいなんですよ。はい、
分かってますよ。
何でしたよ。
うん、いろいろ言いたことはあるんやけど、まあまあ今日はええわ。
かつては。今は知らんけどね。はい。
はい。
競馬事業仕分け。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
競馬事業仕分けです。
はいはい。
今見たらですね。
うん。
メール4ヶ月ぶりでしたね。その間ずっとやってなかったってことですよね。ということで皆さんちょっと忘れちゃってると思うんで、もう一回説明しますけども、
うん
うん、まあ、競馬界で無駄だと思えるものをですね、
うん、
思いついた人は送ってくれっていうコーナーです。
はい、
はい、絶対無駄だっていうことあると思うんですよ、競馬業界において。
うんうん
うん。ということで、あの、またメールいただいたんで、
はい、
紹介したいと思いますよ。ラジオネームニセタクヤさん、
はい、
いつもありがとう。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
じゃあいきます。
はい、
今の関西 G1 の入場曲、昔の方がいいでしょって。
ほうほうほう。
そう、昔の良かったね、関西も関東も。あの、ダダダダダダダラララダラララってやつね。ダダ
ッダダダ、
そう、入場曲。
ダ
ッダッダララってやつね。
あれよね、あれあるとウキウキするよね。
あれウキウキしましたね、本当に。
うん、
関東も関東で、あれじゃない、あの音楽めっちゃ良かった、入場曲。も
う
大好きだった、あれ。
今ないの？
今ね、違うんです。
あ、本当に？
曲が。あ、なんかたまに、なんかイベントとかで、うん、で、あの、
うん、
あの、その何、フジテレビとか関係なく、普通に場内流したりする時もあるんですけど、
うん、
毎回でいいだろうっていう。はい、
それはいいですよね、僕もそう思うね。
じゃあ、これ、採用です、
うん。はいはいはい、はい、全然採用です。
じゃあ次いきますよ、同じく。
はい。
ニセタクヤさん、
はい、うん、
東京競馬場馬場内でやるグルメフェス。なんかわかるけどね。競馬関係ねえしみたいなね。
でも東京競馬場でさ、
かっこ時間がなくて結局行けないからだって。
あ、まあ、それは
確かにかけてると結局行けないですよね。
そう、そうよね、確かにね。
なんか行こう行こうと思ってても、
うん、
やっぱり次のレース次のレースとかやってると絶対行けないっていう。
そうよね。
はい。
ただなんか東京競馬場ってさ、
うん、
他の競馬場よりも、競馬しないお客さんが行く量って圧倒的に多いんじゃない？
そうだと思いますよ。だから、あとやっぱり男が誘いやすいと思いますよ。
ああ、そうなんや。
多分デートの時に、
うん、
競馬だけだと、ちょっと間が持たないでしょ、
うん、
多分。
うんうんうん。
だから、自分だけかけるだけになっちゃうから、
うんうんうん、
だからきっと、だからこういうグルメフェスあるよとか、こういうイベントあるよとか、例えばアニメ好きだったら、進撃の巨人とイベントやってるよとか、
はいはいはいはいはい、
とか、そういうのを言いながらやれば、誘いやすくなると思うんですよね。
そうよね。だってもう中京競馬場のローカル感ってらあれやしねえもんね。
あれやしねえもん。
うん。
ということで、これは、そういう男のために必要です。なので。
そうですね。はい。これはちょっと、採用できません。
残気持ちはわかりますけどもね。
はい。
はい。じゃあ次いきます。ウォッカの海外種付けだって。はい、採用。
これはもうその、語ることもなく採用でございます。
はい、まだ結構ありましたね。
ほんまやな。
ね、じゃあ次いきます。
はい。
同じく西田拓也さんね。
はい。
大魔神の余命だって。榎本かな子。
もうそれもいらんな。
あ、これいらないにしちゃっていいんですか？
別にいいんじゃないですか、そんな。
まあそっか、いいか。これはいいか。
なんか一回だけ榎本かな子だけが来てた時ってなかった？
それって競馬でですか？
そうそうそうそうそう。
それはいらないですね。
うん。佐々木がなんかの仕事で来れなくて、野本かな子だけが来てたみたいな感
じ。ああ、なるほどね。
うん。
なんか未だにちょっと違和感ありますもんね。
あるよね。うん。
まあでも、大魔神佐々木はもう生粋のやっぱりロリコンだったらしいですよ。まあだからそれは、ツルペタのあの辺に行きますよね、本当に。はい。まあ顔はいいですからね。
はい。
細くて、ね。はい。あと、榎本かな子はあれですよ。プライベートアクトレスっていうドラマやってたんですけど、
知りません。
PA、プライベートアクトレスっていう、ドラマをね、土曜日ので9時枠でやってたんですよ。家なき子とかの枠だったと思うんですけどね。榎本かな子、セリフ全然覚えられないから、
うん、
目の前にパン、なんていうんですっけ。
カンペ？
カンペ出しながら、
うん、
もうカメラの真後ろにカンペで大きく出しながら、
うん、
セリフ読んでやってたらしいですよ。これ何兵でしょう。
いや僕の中では普通に1兵でいいよ。
ダメじゃん。全然いらない情報じゃん。はい、ということで1兵獲得しました。
はい、
はい、嫁もじゃあ追加しておきます。次です。
はい、
ラジオネームザッツマンさん。
うん、
はい、こっちにもありがとう。
はいはい、
じゃあ行きますよ。福永祐一の有言実行だって。
それもいらんな。
いらんな。
いらんな。
じゃあ、まあ、最悪コラムはやっていいと思うんですけど、
うん、
タイトルに悪意がありすぎっていうか、この、
そう
ね、なんつうの？本気でちょっと自分も、なんかカッコつけてるじゃないですか。なんかこう、手をこう顔に置いて、
うんうんうんうん、
なんかちょっとグラビアぶってるじゃないですか。
そうやな。考えてる風に見せてるもんな。な、考えてるのかいと思うけどな。
いや、あれ、有言実行やめた方がいいと思います。名前がちょっと。うんうん、だって有言実行しない人がつけちゃダメでしょ、やっぱり。
そうですね。
福永祐一の三着付けルームとかにした方がいいんじゃないですか、ね。着付けルームみたいな。どうですか。
多分めっちゃ購読数上がるよ。
今日もレインボーラインで3着でみたいなね。
そうやな。
あ、2着か。そうみたいなさ。今日も NHK マイルカップ3着、菊花賞2着、全部着付けしてやったよみたいな、そういう。
ジャパンカップ3着みたいな。
ジャパンカップは負けましたけども。あ、そっかそっか、シュバルグランか。
そうやな、シュバルグラン、そうやな。
そうか、シュバルで3着付けね。
うん。うん。
あ、じゃあこれはあれしましょう。じゃあ、福永祐一の着付けルームって名前にしましょう、じゃあこれは。
そうですね、いいですね。
はい、そっちで。
うん。
なので、これはあのネット競馬の方にも言っときますんで。
はい。
はい、任しといてください。
はい。
ということで、以上でしたけども、なんか久々なんで僕たちもあげようっていう話になったんですよね。
うんうんうん、
僕言っていいですか、じゃあ、まず。
はい、いいですよ。はい。
プリンシパルステークスを、
うん。
一着馬だけ出走権あげるのをなしにしてほしい。二着も。
あー、なるほどね。
もしくは一着馬が出ないんだったら二着馬は出てもいいっていう。
うんうんうんうん。
一着馬がそれを拒否したら、アンビシャスがさ、出なかったでしょ。
うん。出なかったね。
だから二着馬で絶対ダービー出たかったと思うんですよ。
そうよね。
一生に一度しか出れないし。
うんうんうん。
なんでダービー、それダメだろって思いません？なんかそれを、
うん、
ダービーって最高峰のレースなのに、
うん、
それの権利持ってて出ない馬とか出ちゃダメだろっていう、なんか格が落ちるよね。
そうね。確かに確かに。
って思うんですよね。
うん、
だったら2着馬に上げるとか、
うん、
もしくはもう花から2着馬まで出れるようにするとか。
そ
うね。っていう。
そもそもプリンシパル消すかいな。
あ、プリンシパルなくすってことですか？
そう、そもそも
なくす。それはダメ。
そやな。
それはちょっとやっぱ風物詩として。一応ほら、サイレン鈴鹿とかダンス・イン・ザ・ダークとかさ。
あ、そっかそっか。
マチカネ・フキタルとかも出てたしさ。
あ、そうだね。
あと、
ルーラーシップもそうやもんな。
ルーラーシップもそうだし、
うん、
マイネル・ソロモンもそうだし。
マイネル・ソロモンな。
毎回このプリンシパルの話題になると出すっていうね。マイネル・ソロモン。
サンデーじゃない。はい。
高橋さん、なんかありますか？
ね。ただ、先ほどは東京競馬場って話が出てたんで、
はい、
僕あの、3、4コーナーの大欅、
はい、
あれいらんと思うね
これね、そう、さっきちらっと聞きましたけど、
うん、
多分初だと思いますよ、言ってる人。
あ、そうなんかな。
僕結構やっぱ風情があって、なんかやっぱ森っぽくていいかなって思っちゃうんですけど。
あ、なるほどね。
でも竹谷さん的には単純に邪魔くせえっていうことですよね。
邪魔くせえね。だってあそこの位置取りを見てたいなと思う一番のところやのに。
確かに確かに。
ね、大欅の向こうを通ってと言われたら、いやいやいやいやいやと思ってますから。そこ見たいねん
と。これじゃあこうしましょう。投票フォーム設けるんで、
うん、
あの大欅の向こう側いると思うかいらないと思うかで、
はい、
あの2つの投票フォーム設けますんで、これを、
ね、
まあ、来週か再来週か分かんないですけども、まあ、ある程度期間決めて、
はい、
あの投票多かった、もし、いらないっていう方が多かったら、これ、事業仕分け追加しましょう。
採用で。
採用ってことで。
分かりました。
はい。はい、ということで、コーナー以上です。
はい。
じゃあ、エンディングいきましょう。
はい。
決闘票からリボを探せ。まとまり KK バサロン、Mラジ。
景色を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、イエーイということで、
うん、
僕の怒りを聞いてもらっていいでしょうか。
ほうほうほう。
大阪ハングルカップを1400メートルにしたやつは誰ですか。これを距離を1400にした人は誰でしょう。僕はもう怒り狂ってます。今僕はこんなの全然最初から言ってなかったし、いやまあ最初のね、今年のカレンダーはこんな感じですみたいな感じで出ますよ、一応出ますけど、
うん、
そんな G1 とか G2 とか G3 とかしか見ないじゃないですか基本的には。
そうですね。
それなのにこういう風になんかね、
うん、
24から1004にするっていう発想、
うん、
誰でしょうこれをやった方。
そうやね、
もう怒り狂ってます僕は。こんな阪神カップのね、うん、残念阪神カップみたいな作りやがって、
うん、
いらないんですよこんなの。
そうですね。だって一応ビートブラック、
いやそうですよ、ビッグゴールド、
ビッグゴールド、そうそうそうそう、
はい、だって去年だってあのほら、
そうやちゃうの、
去年だって目黒記念勝ったの勝ったじゃん。
ああクリプトグラムな、
はい、
バスト立山も、
ああ勝ってたかな、ここ、
ここ勝ってたな、
はい。だって結構面白い長距離戦じゃないですかここにある。
そうだよね、だってあのなビッグゴールの時なんてもう本当にワンツーやったっけ。
そう、そのままね。
か、そうやな、
はい、
なんかそうしてないのな、これ
ショックです本当、
ね、
だからショックの意味を込めて、
うん、
買いません。もう僕は大阪ハングルカップを一生買いません。
オジュセンスはいいですか。
オジュセンス買いましょう。
片言やけどいいか。
今でもちょっとオッズ見たらだいぶ落ちてたんで19倍まで。
あ、本当。
もう買いません。
わかりました、
はい。ムーンクレストも買いたいけど買いません。
買いません、はい。
ピークトラムとかもちょっと買いたいけど買いません。はい、絶対僕は買いません。
わかりました、
はい。うわ、ピークトラムとか来そうだな、
うん、ピークトラムもな、
休み明け特注チチカスでーってね、
うん、
あ、前行く位置取りだって前走後ろからだったから前行くでしょ今回。うわ、
でしかもタッチザピークにスペシャルビューターだったら道悪も合いそうですね。
いやめっちゃ合いますよこれ。チチカスも道悪いし、ね、弥生ぐらいがちょうどいいんですよ、うん、チチカスって。
そうです
ね、明日ちょうどいいじゃないですか。
う
わーピークトラム買おう。ごめん1004でいいわ、ピークトラム勝つんだったら1004でいいわ。来年からも1004でやってくれ。ピークトラム勝ったら、はい。ということであのピークトラムを買うレースになりましたので、
はい、
あの、ありがとうございます本当、2400から1400に変えていただいて。はい、いつも助かっております。JRA の皆さん
ありがとうございました。
はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はいはいはい。
この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。ふつおた、うまびわの泉、そして今日やりましたね競馬事業仕分けですね、
うん、
はい、そして新コーナー馬勢ゲームもやってますので
馬勢ゲームね、
はい、はい、お願いいたします。
はい、
メールはですね、バングベバンビスソンベンステンゲンアンベンステンアンアンアンアンイエスイエス、
ええから早受けて
プチョヘンザー。あ、すいません。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらがよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
うん、
今住所いただいてる状態なんですけど僕はちょっと完全に忘れちゃってて、あのこれもう送りますので本当に、
はい、
すみません、
はい、
待ってる方。それではそろそろお別れとしましょう。お相手は噛んだ時は全部少し間を空けて読み直して切ってるブライトと
77回お菓子を77で買って、アドマヤミヤビが罠というオチであってほしいなと思ってたんですけれども、ショーウェイが来て、これもう一回言うていい？
どうぞ。はい、どうぞ。
ですね、第77回桜花賞、ワクレン77で来て、ブゼットジョリーとソウルスターリング、これで決まればいいんですけれども、7番のショーウェイが来て、ハードルが上がるということだけは勘弁してほしい、拓也でした。ありがとうございました。
言い直す必要なかったね。
そうね。
たくやさん。
はいはい。
終わると思ったでしょう。
まあ、もうかなり時間なんだけどね。
終わらないんですよ。
はいはい。
普通歌まだありましたんで、うんうん、読みたいと思います。
はい、
ラジオネームザッツマンさん、
ほうほうほう、
こんばんは、拓也様。
はい、
どうもザッツマンです。
はいはい、
僕の中では拓也様は神様になられました。
ありがとうございます。
神様が作った G1 大阪杯、本命北さんの対抗ステファノスで馬券取らせてもらいました。ありがとうございます。
だけど、ね、
今回の桜花賞、ソウルスターリングの弱点が見つけられません。
はい、
圧倒的に一番人気になると思います。
うん、
この馬の弱点を挙げるなら M 的にはどのようなところになるのでしょうか。 M 的弱点があるなら教えてください、よろしくお願いします、ということで。
はいはい。いやもう単純です。強い相手に、食らいつかないということです。
ああそうですね。
うん、
まあでもないですけどね、あんま弱点。
そうですね、手動は絶対得るよね。
うん、LS ベースというか、まあ、L ベース。
そうですね、L ベースの、まあ、今後ろに CS、SC があるかなというようなイメージだね。
そうですね、
現状はね。
僕は一応内枠に入ったら係同士で内枠で揉まれてっていうのを期待してたんですけど、
うん、
14番でしたっけ、
うん、
入っちゃったんで、
はい、残念でしたですね。
はい、残念でした。
はい、
しかもお疲れ様です。はい、
非常に勝率いいね。
あ、そうなんですね。うん、そうだそうだ、外枠いいんですよね、桜花賞ね。
ね、もうだからどうしようもないよね。
どうしようもない。
うん、
だからむしろもう本命にしてください、皆さん。
はい、そうでございます。
ね、僕はちょっと対抗っていうね、クソみたいな予想をしましたけども。次ですよ、メール。
はい。
ラジオネーム KK さん。
はいはい、ありがとうございます。
ブライトさん、拓也さん、ゲストの皆さん、こんにちは。
はい。
2度目の投稿ですってことで。
ありがとうございます。
毎週の配信が楽しみで、いつも興味深く聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
本編や各コーナーはもちろんですが、実は個人的に未公開ジングルが好きです。
結構それ言うよね、みんな。
拓也さんの女性関係いじり。いや、アドマイヤマックスに騎乗したジョッキー全員行ってみてといったクイズネタなどなど、一人笑みがこぼれ、時に皆さんの博学ぶりに感心しています。
うん、
軽快な滑り出しから絶妙な大落ち、そして拓也さんのアホかというツッコミのフェードアウトの一連の流れ、ブライトさんの編集センスも伺えます。ご存知の方は少ないでしょうが、グリーンチャンネルのトレセン丸ごと情報局という番組内でも CM 入り前に同じようなジングルが設けられており、インタビュー終了直後のジョッキーや調教師らの少し砕けた表情などが垣間見られたりして、
あるあるある、
なかなか微笑ましいんです。
うん、
ということで今後も M ラジ未公開ジングル、そして M ラジ坂の復活にも期待しておりますって。
これあれなんですよ、ちゃんと本当に坂走ってるんやからね。
もう本当に走った。本当に走ったよ。
な、これミヨッチも走ったよな。
そう、ミヨッチも坂走った。
な、ただミヨッチはちょっと音を入れたけれども、
そう、ミヨッチさんのすごいところはあそこに自転車の音を後から自分で効果音で加えて、うん、まるで避けたかのようにしたっていう。
しただけでな。
あれすごかったですね。
実際2人とも走ったよね、ちゃんとね。
実際走りましたね。
うん。
で、僕も、IC レコーダーを、口の前に持ちながら、喋りながら走りましたよ。
そう
や
な。
俺は、大気バカラーって言いながらね。
そうそうそう。
はい。
そう考えたらあれやな、エネルギーすごい。
そう。だから最近のちょっとぬるさね。うん。M ラジ坂もう一回やりましょう。
はい。
ただ坂がないんですよね、近所にね、最近。
普通に走りたいやんけ。
やっぱ坂走んないとダメですよ、やっぱりそこは。
なるほどね。
はい。
リアリティをね。
そう、しかも坂ない上に坂あるところは人手がそこそこあるっていう状態なんで、ちょっと一人で喋りながらはちょっと、
ね、
夜でもちょっと怖いっていう。
明らかに振り向かれるもんな。
前の時は結構誰もいない公園の中の坂だったんですよ。
おーおーおーおー、
だから誰も本当いなかったんで喋ってても全然問題なかったんですけど、はいはいはい、ちょっと今近くにいい坂がないんですよね。はい、なんかおすすめの坂あったら教えてください、はい、皆さん。
はい、
はい、お願いします。
はい、
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
うまびはやりてえけどやんねえよ。ごめんなさいね。